皆さんこんにちは。今ご紹介に預かりました福岡からね参りました岡部と申します。今日はねシリカ、クリエーションさんにお呼びいただきまして本当に嬉しく思います。今日のタイトルが酸化還元で若返り、体の錆取りをする伝統食の知恵ってことでね、約1時間ちょっとお話をさせていただきたいと思います。女性のね一番の何か悩みの種は老化することかなって思うんですね。絶えず若々しくありたい、いつまでも美しくありたいっていうのが女性の一番のね何か目標のような気がします。ちょっとパッと見ると皆さん美しい方ばっかりなんで今日の話は聞かなくてもいいかなと思ったんですが、念には念をってこともありますんでねぜひダメ押しってことで、今日聞いていただけると嬉しいかなと思います。で、酸化とか還元って言葉自体がねちょっと分かりにくいと思うので、分かりやすく酸化とは何か還元とは何かっていうねところをお話ししてみたいと思います。で、酸化っていうとねなんとなく難しく聞こえるので、私はそれを錆付き現象って呼んでます。硬い鉄にね、水がついて錆びるとね、非常に歯が割れていったりしますね。歯がもろくなったり欠けていったり金属がボロボロになっていくってことは、錆びつくとですね、どんな状態を作るかというと、劣化という状態ですね。劣化とか老化って呼んだらいいと思います。だから老化現象は体が錆びて酸化していくところからね起きるってことです。ってことは今日の話は酸化防止どころか酸化を元に戻す話なので、今日の話は皆さん若返り、ね、どんな、ねお年の方でもかなり今日はね多分10歳か20歳は若くなれるんじゃないかと思うので、乞うご期待、楽しみに、ねしていただけるとありがたいなと思います。錆びつくとは劣化なしは老化する状態で、酸化の別名を何て言うかっていうと、これをね病気って言います。病気とは細胞が酸化していく状態、血液や血管や臓器が錆びてね酸化していく状態を病気の状態とね捉えてねもらっていいかなと思います。で、酸化とは汚れること、衣類が汚れるっていうのもこれも酸化ですね。で、今日のね、後で錆取りって話をしますが、それはね汚れを取り去る、錆取りをする、若返るというね方法がこの酸化の反対のあたりいう還元っていうね、作用です。で、酸化の具体的な、ね例は何かというと、例えばお野菜の皮とかね、一番分かりやすいのはリンゴの皮とか、梨の皮とか剥くとどうなります？色が茶色くなる、これが酸化ですね。食べ物は皮を剥いた瞬間に酸化して劣化老化するだけでなく、もう一つ酸化っていうのは腐敗なんですね。腐敗しやすくなることもね、酸化現象の一つとね捉えていただくといいと思います。ということは、皆さんリンゴとかね梨の皮を剥いた時に空気に触れるとね、カリウム成分が酸化してシュウ酸というね結石とかを作る、ね、良くない成分に変化してしまうわけで、それから膀胱結石とか腎臓結石とか無断結石とか無断結石違いましたねそういった結石が今日ね評価係が来てますんでね面白くないとなんないそうですしね、はい、なので、シュウ酸っていうものはね結石を、作りやすいわけです。それもシュウ酸っていうのは酸化からねこう来るわけです。じゃあそのリンゴとか梨の皮を剥いた後あるものにつけるとね、酸化しにくくなるんですね。何でしょうか？ 塩水につけるとね、酸化防止剤的に働くってこと。だからちょっと最近老化したかなって人はね、時々お風呂に塩を入れて入ると酸化防止剤として老化防止薬として働いてくれますね。それもただの塩ではなくて、にがりを含むお塩がね、非常にその還元っていう力がね、出てきますね。そのお塩の中でも最近ね、還元塩っていうお塩があるのご存知ですか。酸化を防ぐ、水に溶くとね、還元水がすぐに出来上がるっていうね、優れたお塩があって、どうやって作るかというと、一つは韓国で作ってるんですが、お塩を釜で焼くんですね。炭を焼くのと同じやり方で蒸し焼きにすると還元力の強いお塩ができ、これをまあ還元塩って呼んでます。実はこのお塩を、まあ、1% 入れたね、水溶液を作ります。 1% っていうのは1リットルの水の中に約 10g ぐらい、大さじ1杯のこのお塩を入れると 1% の水溶液ができるわけですが、実はここの中に、ね、しなびた、しなびるっていうのはお野菜が劣化老化した状態ってことで、そのしなびた野菜をね、だいたい2時間ぐらいつけておくと、なんと取りたてのような、ね、若返り状態、鮮度の良い状態に戻れるんです。もうしなびてしまった大根とかね、人参とかごぼうでも、この還元水に一晩つけておくとね、なんと取りたてのようなプチプチ、ね、水分の、ね、豊かな鮮度の良い状態に戻れるんです。ということは、ね、シュワクチャのばあちゃんもこのお塩を溶いたお風呂にね、一晩つけとくと大体30代ぐらい戻るんじゃないかって話もありましてちょっと嘘っぽかったですよねだいぶ嘘があったかもしれませんが、誇張がね。ですから一つね、酸化したものには塩をね、使うと復活的な復活作用っていうのがね、一つはあります。まあこれはお塩のミネラルっていう成分ですが、もっとミネラルが多いのが何かっていうと、何ですか。炭です。ね、炭炭っていうものも、この実は還元っていう力がすごく強いわけですが、さっきの実はお塩だけで入ると、まあそんなになんか体感効果がね、出にくいんですが、まあお塩の一番のメリットは保温蓄熱って言ってね、体の温まり方がすごく違います。温泉っていうのは基本的にミネラルが多い水なので、非常に入るとね、ぬくもり方が違ってポカポカね、お風呂上がり、このあったかさが続くわけですが、と同じような温泉効果を出すのがこの炭です。実はこの炭とね、この塩を一緒に入れてお風呂に入ると還元力はさらに高まるんです。一時有明海の、ね、海水海をね、守ろうってことで、佐賀県を中心に合成洗剤追放運動がね、出されたわけですが、その時に合成洗剤に代わって何を洗濯機に入れてね、洗うかというと、ちっちゃな備長炭を2本、ネットに入っているみかんのね、ネットに入れてこう回すんですね。あと塩を手のひら1杯入れるとね、実は炭と塩っていうのは還元電気っていうのを発生し、還元っていうのは今度は汚れを落とす作用ですね。それによってね、きれいに洗い物が落ちるんです。ただね、炭はね、何度も使ってるとだんだん劣化して働きが弱くなるので、やっぱり何ヶ月か使ったらね、やっぱり新しい炭と入れ替える必要があります。それを使用済みってありがとうございます呼ぶわけですね。でも人間ってね、炭って食べれませんから、マクロビオティックでは何をするかっていうと、玄米を長期間こう焙煎するのね。自分で作るときは2時間ぐらい焙煎するんですが、まあ黒入り玄米って、玄米を10時間ぐらい煎ったものがあって、 これに少しの塩を入れて煮出したスープね、まあ、お茶ですけど、これ飲むと体の血管とか腸の壁面にたまった汚れの洗浄効果ね、が非常に高まっていきます、はい、ですから汚れるっていうのが酸化ってことに気がつけば、還元できるものを、ね、取れば汚れが落ちていきます。汚れを落としたり酸化を、まあ、もちろん食い止めたり、あと腐敗防止って働きもね、還元っていう働きの大事な特徴です。じゃあどんなものが腐敗一番しやすいかっていうと、腐敗しやすいものが酸化しやすく老化劣化をね招きやすいってことが分かれば、腐敗しやすいものもあまりね、取りすぎない方がいいってことになりますよね。じゃあ腐るっていう字はどう書くかというと、こう書くんですね。この腐っていうのは肉付きをつけると胃とか腸っていう意味です。胃とか腸っていう中空の臓器の中にお肉が入るとね、腐敗しやすいですよ、ね、ですからあまりね肉も取りすぎると腸内で強力な酸化を引き起こし、数全体が老化劣化しやすくなるんですね。じゃあその肉を取る時もさっきの還元塩とかね、いいお塩をかけて焼いたり煮たりすれば、そのねお肉の腐敗を防止することができるわけです。特にね1年間で一番腐敗しやすい日っていうのがあるのをご存知ですか？腸内腐敗が最も起こりやすい日って、これね、うん、梅雨時もそうですね。特にね土曜って聞いたことあります？土曜、あ、日曜日の前の土曜じゃなくて土を用いると書きます。なんとなくね気持ちが沈む、落ち込む、なんか気分がドヨドヨーンとしたね、よどんだ感じがするで落ち込んで思わず動揺するっていうね日が土曜ですけどねこの時期は最も腐敗しやすい、ね、時期なので、皆さん土曜って聞くと何をイメージしますか？うなぎでしょ。実はうなぎを食べる日が土曜ではなくて、ね、季節の変わり目の調整期間ということで年に4回来ます。どんな時期かというと、立春、立夏、立秋、立冬という季節の始まりを示す日がありますが、その約18日前を土曜って言います。18日間かける4シーズンですから合計で72日間もある。この時期が腸内腐敗が最も起こりやすく、病気が吹き出る時期です。腸内が汚れ、血管が汚れ、あらゆる細胞が錆びつくっていう最も酸化がひどくなる時期なので、この土用の時期に実は皆さんね、あまり動物性を食べ過ぎないようにしてほしいんです、ね、だからうなぎ食べてる場合じゃないのようなぎではなく、ね、腐敗の反対なんて言いますか？腐敗の反対、腐敗の反対を発酵と言います。腐敗の反対を発酵って捉えていただくといいと思いますね。例えば発酵した味噌とか醤油とかお酢とかで塩麹とか甘酒って腐りやすいですか？お酢なんてねそのまま放置してもなかなか腐らないですよね。お酒なんかも腐れにくい、ね、大豆だけだったら腐るけど味噌に加工すると、ね、何ヶ月も持ちますよね。ということは発酵したものは腐りにくいってことがわかるでしょ。だから腐りやすい時期、食べ物がお腹の、ね、中で腐りやすい時期には何を食べたらいいか、発酵食品です、ね、だから土用の時期はね腐敗しやすい動物性をねちょっと控えていただき、お腹の中を発酵というね腐敗防止作用のあるものを取り入れることで非常にお腹の調子が整いやすくなり、土用の時期を元気にね過ごすことができます。ちょうど10月20日からね 秋の土用に入ります。11月6日まで続くわけですけど、この秋の土用は呼吸器疾患が増えます。咳、痰、鼻水、気管支炎、肺炎、喘息、呼吸器に関わる症状と、あと皮膚ね、皮膚炎がとっても悪化する時期なので、アレルギーとか乾燥肌とか、あとは肌荒れっていうね、その肌に関わる症状が出やすい時期です。その時にちょっと腐敗しやすい動物性をちょっと控えられて、発酵食品、ね、を上手にね、取る、味噌汁とかお漬物とかね、玄米、甘酒とか塩麹とかで酢の物、ポン酢、何でもいいです。そうするとね、非常にお腹の調子が整い、土用の時期を元気に過ごすことができるようになるかと思います。はい、まあ、だいたい酸化っていうね状態がほとんどの病気、なしは血液や血管、なしは腸壁、臓器の汚れた状態は酸化した状態からね、来るってことをちょっと覚えて、ね、いただければと思います。次に肝源とはね何かって話をします。はい、腐敗の反対を肝源って言いますね。肝源とは今度はサビ取り効果ね、錆ついた包丁をね磨くと錆が取れますよね。血管とかね、臓器とかにくっついた、細胞壁にくっついた錆をね、取っていく、まあヤスリのような、ね、錆取り効果を還元と言います。ということは錆取りイコール言葉を変えれば若返り効果ってね呼んでもいいかなって思います。はい、それから元気って状態はこの肝源ですね。若々しく生き生き元気って状態は絶えずで体が肝源状態にあるとき、これを元気って言います。それから汚れがねきれいに浄化される、なしは解毒される、これも肝源ってね捉えていいかと思います。さっきと炭とねお塩で、洗濯槽を回すとね非常に汚れ落ちが良くなる、この状態もね肝源ですね。で若返りってことは言葉を変えれば細胞が再生するとかね、修復しやすくなる状態ですから、肌のツヤとかですね、張りっていうものも非常に良くなってきます。なしは鮮度保持、野菜とかの鮮度も非常に、増す鮮度保持効果ね、これも還元力です。それからさらに肝源の働きとすると邪気払い、邪気をね払うっていう力も非常に肝源力の中にねあるわけです。皆さんお葬式行った後何を持って身を清めますか？塩ね。それから自鎮祭とか上等祭とか神社の神事でもう一個よく使うお祓いの道具はおみきでしょ。はい、水、それからおみき、それから塩っていうのは3つのね三大邪気払いグッズで、そういったものにはこの肝源っていうね力が非常に強いわけです。水の中にも酸化しやすい水と肝源しやすい水の違いがあるわけですが、どこでそれ見分けることができるでしょうか。体にいい水っていうのはこの還元水、これを別名水素水とも言います。今これ流行ってますよね、水素水。これは飲むだけで錆が取れやすくなる水です。富士山の麓 麓から取れたバナジウムっていうものが入った水、非常に還元力が強いって言われるわけですが、ただペットボトルに充填した瞬間からね、錆びついてしまいます。皆さんの手元に届くまでには完全な酸化水として届くので、あまり効果がね、ないかなって思うんです。フランスはルズドっていうところに、ね、聖なる水が泉があるわけですけど、その水はゲルマニウムっていうね、還元力の高い成分が多いです。でも一時フランスまで行くわけいきませんもんね。交通費が高くついてなかなか難しい。でこのどこでね、この水が還元できるか錆びつくかっていうのを見分けることができるかっていうと、まあ、浄水器のメーカーさんはいいことしか言わないですよね。うちの浄水器は素晴らしい働きがありますということで、なかなか資料だけで具体的になぜいいのかってことがね、なかなかわからない。で自分の目で確かめる必要がありますね。どこで確かめることができるかっていうと、例えば、まあ、ワイングラスなんかが一番わかりやすいんですけど、まあ、コップでいいです。4つぐらいいろんなコップを用意して、そこに、まあ、いろんな、例えば日田の名水とか南アルプスの水とかね、それとか三年番茶とかよもぎ水とか、いろんな水を持ってきて、ここにね、鉄釘をつけます。鉄釘ね、間違ってもあのステンレスの釘は錆びないから実験に向かないですよ。錆びる釘をつけていただいて、約2週間放置すると錆びが出てきます。最も錆びがひどい水が酸化水です。本当に還元水であれば錆びないです、ね、本当にいいものかどうかは水にね、溶いてみるとその酸化還元という力が分かります。ちなみに三年番茶って言ってね、マクロバイオティックでよく使われるお茶もつけておくとなかなか錆びないんですよ。三年番茶も抗酸化力っていう力が非常に強いです。だからヨモギの粉末とかね、ヨモギ茶なんかも、ヨモギって抗酸化力が野菜やその中では一番強くて、まあ、野菜のブロッコリーの100倍以上の抗酸化力があるんですね。皆さん、生野菜と煮野菜どっちが抗酸化力が高いと思いますか？生と思うでしょ。実は違うんですね。ポリフェノールとかっていう、ね、抗酸化色素とかは煮ないとね、野菜から出てこないんだそうです。で、あと消化吸収がね、悪いそうで、コトコト煮炊きした野菜の煮汁の方が生野菜と比べて100倍以上のサビ取り効果ね、抗酸化力があるってことが分かってきたんですね。今なんとなくスムージーとか生野菜とか生食ブームですけど、ローフードとかでも実際 SOD っていうね、サビ取り効果ね、活性酸素を消去する力っていうのは、実は煮野菜の方が通常生野菜の100倍以上の力があるってことがね、やっと前田博さんっていうね、抗酸化力の第一人者の研究で分かってきたんです。だから日本人が昔から野菜料理っていうのは煮物って形でしか食べてこなかったんですね。日本人は生野菜をあまり食べる習慣がね、過去なかったわけですが、それは抗酸化力、酸化を防ぐって意味ではとっても素晴らしい食べ方だったわけですね。だからこれからの季節は鍋物が美味しいから、鍋で煮炊きして野菜をたっぷり入れて食べることで非常に、ね、抗酸化力が出てきます。だからお肉料理なんかも焼いて、揚げて食べると油とかっていうのは相当酸化しやすい、ね、成分ですから、そういった食べ方よりも鍋とかにお魚とかお肉を一緒に入れて野菜とともに煮炊きすると、この害がね、ほとんど出なくなります。ぜひ煮野菜っていう形でそこに動物性を入れれば、腐敗しやすいね、お肉といえども腐敗しにくいね、安全な食べ物に変わります。で、特に還元するものっていうのは発酵したものなので、さっきね、お腹の中で腐敗しやすいですよって言った、例えば豚肉なんかは何を付け合わせると、ね、腐敗防止になるでしょうか。豚肉焼くときに生姜もいいですね。生姜も抗酸化力がとっても高いです。豚の 生姜焼き、それから発酵食品にね、その抗酸化力が高いって話をしたわけだから、味噌です。味噌につけて焼く、ね、あの名古屋に行くとね、とんかつ、あの特に揚げたとんかつってすごく酸化してるんだけど、トッピングは八丁味噌だれですよ。初めて見た時びっくりして、これが本当の味噌マッチ味はビリマッチでしたけどねじゃあお刺身なんていうものも油がたくさん乗ってますよね。秋になるとお魚も油が乗って美味しい季節になりますが、お刺身じゃなくてお寿司か、お寿司食べる時のね、その抗酸化、要は還元の働きとしてご飯にお酢を入れますね。そうすると非常に還元しやすくなりますし、あとはさっきの生姜、甘酢生姜ってことでガリが出てきますね。あれ油を溶かすんですよ。ただね、単独で摂りすぎるとね痩せていきますから、これをガリガリってようとね。じゃあ、ね、腐りやすいサバどうします？保存性を高めるのに、締め、サバ、それから福井県名物ぬか漬け、へしこね。ぬかにつけると腐りにくいってことはね、還元なんですよ。日本人の知恵ってすごいですよね。あの大根単独だとすぐ腐るけど、たくあんにするとで半年ぐらいは持つでしょ。これも還元です。だからぬかっていうのはすごい還元力だから、還元イコール解毒力だから、解毒発酵って言ってね、例えばフグの卵巣って猛毒ってご存知でしょ。その卵巣の毒がどうすれば抜けるかっていうと、富山県でしたかね、あっちの方では珍味で食べてますよね。福井県も食べてる？食べてない？どうやって毒を抜いたかっていうと、実はね、ぬか床にフグの卵巣をつけて3年間発酵します。あ、間違っても途中で食べるとね、ちょっと危ないですよこれ毒が抜ける。え、だから発酵したものはね、還元って言って毒を抜くんですよ。でお腹に毒がたくさん詰まった人は口から毒が出るって知ってる？これ毒舌っていうんですね代表選手、例えば昔いた細木家族ね、出てこないけど、じゃあ細木家族の毒はどうやって抜けるかというと、ぬか床にね、しばらくつけとくのねぬかに区切った話もありましたがってことは、いろんな農薬とかね、添加物とか、もし放射性物質が多少ついたお野菜でもぬか床にね、しばらくつけると消えるんですよ、ね、ですから安全な食べ方っていうのは、味噌漬けとかね、酢でね、締めるって好き話をしましたが、そういった発酵食品とともに食べれば、ね、非常に毒が抜けます。鶏肉って言っても抗生物質とかホルモン剤が結構多用されているわけですけど、鶏肉食べるときにはどうしますか？鶏肉の毒素は取りにくい？取りやすいんですよ一番いいのは塩麹につけて焼くとね、そういったホルモン剤とか、ね、農薬ってものが消えていく。これも還元って働きです。だから動物で食べてもいいんですよ。食べるときには発酵食品を上手に付け合わせるってことが大事ですね。うん、はい。なしはあのこれからの時期ポン酢なんてもいいですね。あの柑橘の柚子すだちがね、油を酸化しやすい油をうまく流し、でお酢の中に入ってる醤油ってものがね、酸化を防止し還元し、という意味で日本人が食べてきた、まあ、食材食薬っていうのは素晴らしいね、理にかなったものであるわけですね。はい。じゃあ皆さん、ぬか床って皆さん作ってます？あ、素晴らしい。ぬか床混ぜた後の手はどうなりますか？ツヤツヤピカピカなりません？ツルツル、うん、白くなるでしょ。漂白作用もあるしね、ツヤとか張りを良くする力もこれ還元だから。 この混ぜたってどうします？混ぜたってすぐ洗っちゃう、
はい、
ここです天然ぬかパック、ドロンコパックですね。もう美肌効果抜群。ちょっと問題で臭いんですね。その臭みさえ我慢できればこんなに手頃なエステ法はないですよ皆さんってことは、ぬか床から作られた漬物食べたら腸がどうなりますか？腸元気ね。腸がピカピカになるってことですね。ちなみにピカピカの反対なんて言いますか？カピカピって言います。漬物食べない腸はカピカピになって乾燥がないになりやすいけど、でしっかり漬物とか発酵食品食べるとピカピカのね腸が出来上がる。食品の中で発酵食品は通り道の胃液、腸壁を再生修復ね、それから胃潰瘍とか潰瘍性大腸炎とかそういったね腸壁がただれるような病気にも再生修復するし、特に腸がきれいになるとね皮膚にツヤとか潤い、しっとり感、輝きが戻ってきます。だから腸内美容ってことで、その腸内美容をもたらすものは還元する食べ物、代表選手が発酵食品です。で、発酵って言葉はね、言霊では光を放つこの発酵に通じます。だからぬか床に手をつける手がキラキラね光るように、皆さんもね漬物とか味噌汁とか梅干しとか食べ続けると皆さんにも、ね、すごい麗しい輝きが出てきます。食べ続けると5個が出ますね5個が出るまでぜひね食べて、いただきたいなと思います。はい、じゃあこの酸化っていうねものが与える血液への影響ってね何って話をねしてみたいと思います。まあ、酸化と還元の意味がねちょっと分かっていただいたところで、今度は血液に与える酸化の影響ね、これをちょっと見ていきたいと思います。で、電子顕微鏡で、1000倍ぐらいに抜き出した血液をね見ていくと、きれいな血液と汚い血液の違いがよく分かるんですね。健康な血液ね、健康な血液状態であれば赤血球はきれいな丸です。きれいな丸型をしています。これがくっつかずに、ね、サラサラと流れる状態が健康な血液状態です。じゃあ健康な血液とはどんな状態かというと、電気的に見るとマイナスの電気に帯電してます。赤血球の膜にね、水素電子っていうのがくっついてマイナスに帯電、まあマイナスイオンを持っているって言ってもいいかもしれない。赤血球の膜にこのマイナスっていうのは水素電子って言いますね、なしは自由電子って呼ぶ場合もあります。赤血球の膜にね、膜には膜電位っていう電気バランスがあって、健康な血液であれば赤血球はマイナスに帯電してます。磁石でいうとプラス、あの S 極同士とか N 極同士ってくっつき合いますか？どうですか？同極だと反発しますよね。電気の世界も同じで、プラス同士とかねマイナス同士は弾き合ってくっつかないんです。だからサラサラ流れる状態の血液っていうのはマイナスの電気、マイナスイオンを持っている状態がサラサラ流れる状態です。ところがこの赤血球に、ね、酸化というエネルギー、まあ、酸化の大元を活性酸素って、ね、言うんですが、これが入ってくると赤血球が、ね、どうなるかってことなんです。で、酸化のエネルギーが入ってくると もう一回書きますね。健康な血液はマイナスの、ね、電気を持っているわけですが、活性酸素っていうのは非常に不安定な状態で、この水素電子が足りない状態です。まあ、凶暴な独身者と思ってください。なりふり構わず、ね、女性を奪っていくみたいな、女性とくっついて安定しようみたいな、そういったね、非常に不安定な状態、電気的に不安定な電気が足りない状態が活性酸素で、触れたものすべてから電気を奪っていくんですね。で、電気を人から奪って自らは安定しようとする、ね、その奪っていくものをフリーラジカルって、まあ、呼んでいくわけですが、で、どっから奪うかというと、一番ね簡単なのは血液から奪うのが簡単なんですよ。血液にマイナスイオンもたくさんあるから、酸化のエネルギーが入ってくると一部の赤血球が電気が奪われてプラスに帯電します、ね、その赤血球の中にプラスマイナス2つができましたね。これ一体どうなると思いますか。プラスマイナスで実はこうやってくっついていくんです。プラスマイナスプラスマイナスで、要は団子状態の赤血球が出来上がるってことですね。それをねグロー状態って言います。電子顕微鏡で見ると酸化した血液っていうのはこんな形、まあ串に刺したような団子状態でくっつき合って流れているのが病的な血液の状態です。これをルロー状態って言うんですね。こんなね血液がうじゃうじゃうじゃってね電子顕微鏡に映るんです。だからこのルローのことをね別名、ドロドロ血液っても言いますね。ドロドロ血液とかマクロビューティックではこれを毒血って呼んでますね。不健康な血液、毒血ね。なしは食毒化した血液っていう言い方もします。これを漢方医学では何て言いますか。おけつって言います。おけつって分かります。あ、ここちゃいますよ。同じ滞りやすい血液、これおけつって書くんですね、うん、はい。で、問題は皆さんの体を作っている毛細血管の太さってどれぐらいでしょうか。髪の毛の10分の1ぐらいですね。赤血球とほぼ同じ直径しかないです。で、こんなね毛細血管が人体の中を9万キロ巡っています。地球2周半ぐらい、膨大な血管によって人体が作られているわけですが、毛細血管の太さはね赤血球とほぼ同じなんですよ。やや細いので赤血球がちょっと変形しながらやっとこさっとここね血管内を通っていくんです。ところがこのようなくっつき合った血液の場合、この血管内を通れると思いますか。でも通れないと思いますか。通りづらくなって詰まってしまうんですね。詰まってしまう。そうするとその先で何が起きるかっていうと、その先にある細胞に酸素や栄養が行き届かなくなって、一番大事なのは酸素欠乏状態、酸欠が起こります、ね、食べ物はしばらく食べなくていいけど息を10分間止めててって言われたらどう。無理よね。細胞も酸素がないと一時も生きられないんで、まずどんな症状が出るかっていうと、酸欠状態の一つが、ね、痛みです。痛みっていうのは細胞がね酸素来てませんよって脳に訴える直訴ね、直訴反応と思ってください、ね、だから酸素が 届かなければ届かないほどあちこちに痛みが増えていく。頭痛、偏頭痛、腰痛、ね、関節痛とかね、リウマチとかっていうのは血行不良から来る症状ですね。で、さらに悪くなると凝りですね、張った感じ、凝った感じもこの血液の鬱血、循環が滞った状態から肩こり、首のこり、もうこりごりっていうね状態が起きやすくなりますね。さらに放置すると酸欠状態が続くと今度は炎症って言ってですね、肝炎とか腎炎とか膀胱炎とか子宮内膜炎もね、毛細血管に血が滞った状態から炎症っていう、ね、ものが現れます。プラス最終的にはね、もう開き直った細胞、もう酸素が来ないと劣悪な環境の中で私はもうね勝手に生きていけますという反抗、開き直る細胞が出てきます。これをね、なんていうかっていうと嫌気性細胞って言います。酸素を使わない細胞って意味です。人間の細胞は酸素を使わないと代謝、ね、生き残れないように設定されてますが、あまりにも劣悪な体内環境の中でもう酸素が不足すると勝手にもう酸素を使わなくて生きていくよっていう開き直り細胞が出てくる。これ一体どんな細胞でしょうか。これをがん細胞って言います。がんとは血行不良の、ね、最後結果ね、酸素をもう使わなくて代謝できるような細胞に自ら変化したんです、ね、だからがんが悪いんじゃなくて、ね、がんを引き起こすような、ね、劣悪な体内環境を作ったということが原因であり、その原因の一つが、ね、血液の汚れです。これをサラサラ状態に戻せば炎症も凝りも張りも、ね、それからがんも全てが同時に消えます。痛みも。じゃあ今日の話はね、このくっつき合った血液を元に戻す方法についてね、皆さんにお話ししたいと思います。ちなみにね、この酸化という反応を最も引き起こすような食べ物があります。何でしょうか。体内でプラスイオン、活性酸素が大量発生する食べ物がある。さっきのお肉もそうなんですが、それ以上です。強力な酸化電位もっと入ってくるものが何かっていうと、化学物質全般ね、食品の中に入ってる食品添加物とかね、農薬とか化学肥料とか、なしはダイオキシンとかね、 PCB 有害重金属、有機水銀とか、化学的に作られたものっていうのは生体異物と判断されて、免疫がね、活性酸素を使って総攻撃を仕掛けます。変なものが入ってきたって。人間がウイルスとか異物を処理するのに使う兵器が活性酸素兵器ですね。ただね、全身に薄まって散らばるもんだから、全身から活性酸素が生じるんです。どこにいるかしも分かんないから、警戒体制を解除できずに活性酸素だらけになってしまい、本当は人体を守るはずの活性酸素が全身火の粉だらけで炎症を起こしていくっていうのが化学物質の問題です。さらに強力な酸化エネルギーが何かっていうと、実は電磁波ですね。日本って国は電磁波規制がほとんどなくて、アメリカではさまざまなね、送電線から400メートル以上離れてしか家は建ってはいけないとか厳しい基準があるんですが、オーストラリアとかロシア の、ね、学校では、小中学校では Wi-Fi 禁止ですね、被爆するから、うん、電磁波っていうのは遠くに離れればね、どんどん減っていくわけだけど、設置してしか使われない道具があって、それが、ね、ホットカーペットですね。ホットカーペットに座ってるとずっと子宮とかね、腸とか腎臓とか被爆します。寝っ転がったらもっと危ない。で、300ミリガウス的なね、 強力な電磁波が出ます。安全基準は、世界安全基準は常時1ミリガウス、300倍の電磁波が出るので、がん細胞はね、この電磁波を24時間浴びると25倍に増殖しますってことが本で分かってき、研究で分かってきて、船瀬俊介さんっていうね、ジャーナリストは、ホットカーペットはがん増殖マットと呼んでますね。アメリカでは携帯が脳を調理するって本があるぐらい、携帯電話で脳腫瘍が起きたっていう裁判があちこちに起きてます。で、携帯電話をね、1分間通話すると脳の温度が2度上がるんです。知ってた？おう、脳。ということはね、どんな状態を作るかっていうと、携帯、スマホで通話するということは、電子レンジに頭を突っ込んでチンをしてる状態ですよ。ね、スマホをね、4台ぐらいポップコーンの原料、トウモロコシのね、囲んでおいてね、一斉に通話するとね、生のトウモロコシ弾けてポップコーンになるんだそうですよ。はい、使っちゃいかんとは言わないけど、ね、酸化するので、あとで言う還元、いつも、ね、しておくってことが大事なポイント。使ってもいいのよ。でも日々、ね、化学物質的な添加物の多い、ね、コンビニ食とかファーストフードとかファミレス食とか、そこに、酸化しやすい白砂糖とかお肉とかハンバーガーばか食べて、スマホを使ってる人が一番危ないわけであって、発酵食品を取ってから使えばね、害はほとんど出ないんです。できるだけマクロバイオティックでは梅醤番茶っていうのをね、飲んだらって、お醤油と梅干し、発酵食品に抗酸化力の強い三年番茶、これが血液をきれいに流しますから、皆さん必ず通話する前には梅醤番茶飲んでからするといいと思いますね。毎日味噌汁飲んどけば大丈夫、ね、1日 1,2 回飲めば、まあ、害は出ないです。だから食事が悪いと電磁波の害が酸化によって出るだけで、食べ物で還元さえしておけばね、大丈夫なんですよ。でさらに強力なプラスイオンが、あの活性酸素が出るのが放射線です。あらゆるものから電気を奪います、ね、であらゆるものを酸化させていく強力なエネルギーなので、まあ、福井県というと原発銀座ってことで、各原発から絶えずトリチウムっていうね、放射性物質やストロンチウム、さまざまなものが空気とか水の中に抜けてるから、だからね、日々還元する食べ物を食べておくってことが大事。発酵食品取っておけば大丈夫なんです、ね、だから危ないのは、日々甘いものが大好きで、お砂糖が好きで、添加物が好きでみたいなね、ファーストフードが好きでって人が、そういった放射能の被害に遭うだけだから、食生活をね、きちっとして、絶えず血液をこのようなサラサラ血液にしておけばね、がんにはならないんですよ、ね、このことをちょっと覚えてください。だからストレスっていうものも非常に活性酸素を体内で作るので、例えば怒った時にアドレナリンっていうね、猛毒ホルモンが出るって知ってます？怒った瞬間に猛毒物質、血が一瞬で酸化する、アドネラリンとかね、ノルアドネラリンという成分が一気に分泌されます。で、活化して怒った方の空気を採取して、で冷やすとね、水滴ができます。その水滴を注射器に入れてね、ネズミにブチュって注射すると、ネズミは一体どうなると思いますか？一瞬で即死だそうです。で、一回怒った、ね、だけのね、アドネラリンで100匹以上のネズミが殺せるんだって。皆さん、怒るってことは自分で自分の首を絞める行為ですね。だからいつも何があってもね、ニコニコ、ね、一個でもニコニコねしておくってことが大事です。じゃあね、今度はこの還元ですね、このドロドロした血液をさっきのサラサラ状態に戻す、こっちの方向を還元って言うんです。ドロドロした血液が還元されるとサラサラ状態に戻る、まあ、還元とは言葉を変えれば 水素電子ね、これを与える働きです。酸化とは反対に水素電子を奪う働きと言い換えることができますね。で、水素電子を奪われた、物質っていうのはよそからまた補給しようとして奪い合いの連鎖が起きます。奪い合いの連鎖ね、ということは腸が腐敗している人の脳にもそのような奪うっていう意識、執着とかですね、なしは嫉妬とかですね、そういうのがどんどん強くなるので、ね、特に腸が腐敗しだすと人一倍エゴっていうかな、執着心、人から奪うような、人から騙しても自分だけが儲かればいいみたいな、その上で脳の発想が出てくるんじゃないかなと私は思ってるんです。反対にお腹が発酵って言ったね、還元すると与えるってことが喜びとなる、人の喜ぶ顔を見るのが楽しい、ね、人思いやりとかおもてなしとか優しさとか慈悲とかね、与えるってことが非常になんかできやすくなるためにはお腹の還元っていうねこと、発酵状態であるってことが私は大事じゃないかなって思っています。で、この還元力、ね、これ一つはマイナスイオンっていうものが還元力の源なんですが、このイオンってどこにありますか？ジャスコですか？あれイオングループっていうけど、あれプラスイオンしかありません、あそこね、行ってもマイナスイオンの多いとこはどこですか？森林浴って言ってね、森の中、森林、木々が発するエネルギーにフィトンチッドっていうものがあって、これがマイナスイオン効果で、ね、その中に行くとマイナスイオンが皮膚から入ってきて血液サラサラになるんですよ。どれ疲れたな、調子悪いなと思ったら都会に行くんじゃなくて、これからは電磁波の少ないマイナスイオンの多い田舎に行って、で木々と触れ合うってことがすごく大事です。でね、体内の静電気っていうかな、静電気もね非常にプラスイオンになって血がドロドロ化するってご存知ですか？静電気っていうのはね、女性が特に溜めやすくて、なぜかというと女性はストッキングを履きますよね。ストッキングっていう下線が皮膚と擦れ合うと、私はショーツと擦れ合うと強力な静電気が発生します、ね、化学繊維同士が擦れ合うと静電気が生じ、そうするとね、スパーク放電って言ってですね、パチってこう言うようなことがありません？冬場パチって空気が乾燥しだすとパチって言います。水分が、水蒸気が空気中に多ければ、そこの水の中に静電気抜けるから人体にたまらないんですが、空気が乾燥しだすと水気の多い人体に静電気が入ってきてしまって、パチってね、こう金属に触れた瞬間スパークする、その時に皮膚に傷がつくんですよ。そこからウイルスが入ってきたりします。スパーク放電すると静電気っていうのは、もう一個ね、静電誘導って働きがあって、例えば昔のブラウン管式のテレビの画面ってホコリが寄ってきませんか、ね、静電気があるとホコリが寄ってくるんですよ。同じように、ね、人体にも静電気があるとホコリだけでなくウイルスとかバクテリアね、悪玉菌とかいろんなものが寄ってきて、特にショーツとストッキングの間で生じた、ね、放電によって、子宮内に入ってくるんですね。で、子宮内膜炎とか膀胱炎とか腎炎とかね、膣炎とかって炎症が非常に増えるんです。なので、できるだけね、そういったナイロン的なものを身につけないっていうのが冬場大事なポイントです。今絹のストッキングとかね、私は木綿のスパッツとかそういうのが売られて始めたので、天然繊維は マイナスイオンを持っているから、そういうものをぜひ身につけるようにするだけでも婦人科系の病気の治り方が全然違います。さらに良くないのが合成のナプキンですね。ポリマーっていう石油から作ったものを大事な部分に当てると、そこで電気が遮断されてプラスイオンがね、まあ、出るってこともあるんですが、血液の流れがとっても悪くなるんですね。で、女性っていうのはね、血の気、大地のエネルギーが下からこう入ってくるんですね。でこう割れ目からこう入ってきて、卵巣で渦を巻いて、お乳で渦を巻いて、髪の毛から上に抜けていくという、女性は血の気が下からこう入ってくるっていうね、エネルギーの循環があります。ところがここにポリマーって石油製品、プラスイオンが出るものがあると、それが遮断されて上に循環しなくなるんです。ほかほかもね、あ、まあこれはある程度まあね、うまく使ったらいいけど、これは当てませんから、そこにね。今日はナプキンの話、ナプキンね。北海道は当てないですよ、あんまりね。あの、布ナプキンにしてくださいね。オーガニックコットンとかね。それだとこう電気の流れが通るんですよ、すごくね。それだけでね、女性特有の病の半分は消えますね。男性は天の気が脳からこう入ってきて、でこの下から上からこう入るもんだから、喉仏が出てしまって、でこう循環しながらまた睾丸で丸でエネルギーが渦巻いて下に抜けるという、一の力抜けるという、男性のエネルギーの入り方は逆なんですね。だからあんまりね、あの男性の場合は河川の帽子なんかつけるとね、あの入りにくくなりますね。はい。だから女性の場合は下からエネルギーが入るってことで、下からプラスイオンでこうブロックしてしまうってことはとっても良くなくて、ぜひね、河川的なものはあまり使いすぎないようにしてください。それからね、一番静電気が生まれやすいのが、ポリエステル製、これが ある会社が作ったフリース素材ですね。フリースが最も静電気が出ます。だから冬場フリースはあったかいんだけど、で静電気っていう酸化っていうとこから見ると非常に血の流れが悪くなります。私着てるのはこれ朝木綿ですね、草木染め、藍染め、発酵染料です。発酵したものを染料として使った藍染めなんていうのは非常に血の流れが良くなる。昔ながらの朝っていいですね。朝、夜来ても朝ですよ、はい。それからマイナスイオンが最も多いのが滝なんですね。滝の近く、滝の近くに行くとなんとなく清々しい気持ちいいっていう雰囲気ないですか。このしぶきね、あのしぶきの水の中に水蒸気って形でマイナス水素イオンがたくさんあって、それが呼吸とか皮膚から入ると血液の流れが非常に良くなるんです。だから滝行って言ってね、修験道では滝に打たれるとかね、っていう修行があるぐらい、その時に血の流れが良くなって脳が活性化してね、いろんな覚醒とか目覚めっていうのがあると思いますね。で皆さんなかなか滝に打たれるって難しいよね。冬寒いし、近くに行くだけいいです。近くに行って深呼吸して、と呼吸のね、呼吸器が強くなって呼吸が楽になるし、たくさんマイナスイオンを取り込んで血がサラサラになってるんですね。滝の近くもすごくいいです。で、霧が出るところっていうのもマイナスイオンが多いですよ。水蒸気だから水素電子がとっても多いです。アッサム地方って知ってる？雨がとっても多かったり、霧が立ち込めるところだけど、そこで美味しいお茶ができるんです。お茶の有名なところは霧が出るんですよ。今ね、九州で一番人気スポットは湯布院ですね。黒川温泉も人気だけど、湯布院が非常に観光スポットで人気なのは、湯布岳っていうね、山があるんだけど、そこにね、風が当てるとね、霧が立ち込めるんです。私福岡県だけど、福岡から大分県に抜けるときに、その湯布院のあたりがいつも深い霧なんですよ。で、一時ね、前が全然見えなくて、これが本当の霧霧舞ってのしましたけどね。霧がなくなるとすっきりって言うんだけどね。でも霧が モヤが出るっていうことはすごいエネルギーなんです。そういう時に、そこからできる食べ物はマイナスイオンがとっても多いです。マイナスイオンがちなみに最も多い食べ物は何かっていうと何でしょうか。実はね、玄米がお米が一番マイナスイオンが多いです。ちなみにね、皮を取ってしまうとさっき酸化しますよって話をしたね。だから白米にした時の賞味期限って何ヶ月でしょうか。玄米と白米って賞味期限違って、白米は賞味期限1ヶ月です。で酸化するね。本当は白米はその都度玄米を家庭用精米機で、ね、引かないとすぐ劣化酸化しますね、うん、玄米っていうのは皮が酸化しないように守ってくれてるの、ね、だから皮付きの食べ物がいいっていうのは酸化しにくいからですよ。雑穀でも玄米でもなんで皮付きがいいかっていうと、それ自体が還元力っていうのを持ってるから、食べるとサビが取れ、解毒もし、血液の流れも良くなる。ところが精白したものは吸った瞬間から酸化するから鮮度が大事。そばでも小麦粉でもいつ引いたのか、ね、引きたてだったらいいんだけど、しばらく時間が経つと劣化が酸化がね非常にひどくなります。そういう意味で一物全体食っていうものもね、こういったマイナスイオン還元力っていうのを取り込むときに大事なね、ものかなって私は思っています、はい、それからね、皆さん夕立っていうのが降った後どうですか。夕立が降った後って空気は爽やかですよね。実はね、雷っていうのはマイナスイオンを大事に補給するんですよ。雷、田んぼの上に降る雨、雷って言いますね。で、雷が多い年は豊作って言うんですよ。マイナスイオンが多く大地に供給されるから。パチってこうね光った瞬間、空気の温度は2万度です。で、空気が熱られると窒素が窒素酸化物になって大地に降り注ぎ、これが天然の肥料になるんだそうです。雷が多い年ほどお米が豊作になる。だから雷の別名を何て言いますか。稲の奥さん、稲妻って言うんですね。マイナスイオンが雷でスパーク放電で供給されると、その夕立が降った後爽やかな清々しい気分になれませんか。台風が運んでくるのもマイナスイオンですよ。大地がプラスイオン化して汚れるとね、台風が大払いって昔呼んだんだけど、そういったね空気とか邪気を浄化で来るんです。台風一過ってどうですか。清々しいでしょ。自然界はそうやって浄化をするんです。北海道はあんだけ化学肥料とか農薬撒いて、なんで毎年じゃがいもとかね作物ができ続けるかっていうと、マイナスイオンの供給源があるんです。プラスイオンを消す、化学物質を消す、何でしょうか。雪なんですよ。雪の結晶六角形で、それ自体がマイナスイオンを持つんですね。電磁波もカットするから、雪が降ることをしんしんと降るっていうけど、電磁波をカットするんですよ。音が聞こえなくなる。だから北海道は雪による浄化です。九州は台風による浄化です。それがない内陸は雷による浄化です。え、この辺は多分ね、雪深い地域だから雪が降るほどに美味しいねお米が雪解け水マイナスイオンでできるんですね、はい、実はね、この蒸気っていうものが実はすごい還元力を持ってます。蒸気ね、蒸気の持つ力っていうのは、例えば大きな塊、重たい塊まで動かすことができる。何かっていうと、これを蒸気機関車って言います、ね、固まってなかなか、ね、エネルギーが低い状態のものを高エネルギーによみがえらせるような力があるってことは、蒸気を固まってしまった、ね、エネルギーの低い細胞、がんっていう細胞に蒸気をかけると復活するんですよ。よく動き始めて血液が流れ始めて、がんが萎縮ちっちゃくなる。そこで何をするかっていうと、マクロバイオティックでは生姜シップ、生姜すりおろしてねとか入れた 絞って入れた80度のお湯にタオルをつけて絞って蒸すんです。蒸気で。こんにゃく湿布でもいい。蒸気がないとダメなんですよ。水蒸気ね。これが還元だから。これが生姜湿布であり、ね、それからこんにゃく湿布のメカニズム。湿布のね、エネルギーは湿熱って言います。湿熱そのものは還元力がある。でもね、乾熱っていう乾燥熱は、ね、その還元力がないんですね。乾熱。この代表が、ね、さっき提案してくれた北海道ですね。北海道が温まる原理は何かっていうと、なんで封を破かないと熱くなるんですか？酸素が入って反応するからでしょ。金属が酸化する反応を用いている。酸化熱です。だから酸化するものを貼るとね、血がべとつくんですよ。だからさっき良くないって、わかります？なんかの時にはね、キューブ貼ってもいいんだけど、病気治しには北海道は使えないんですよ。生姜シップとか、ね、こんにゃくシップっていう野菜の持つね、野菜を温めたりして、そこから出る蒸気を使って中に蒸気を送り込むと、血管の中の血の詰まりが流れ、がん細胞がほどけ、全てがこう正常細胞になっていく。強力なサビ取り効果、病気治し効果、再生修復解毒がシップのメカニズムですね。ということは、料理にも蒸気を利用するといいと思いませんか？油で料理すると油って酸化しやすいから体内で錆びつくんですね。だから錆びつく、ね、生活習慣病の予防にはあまり揚げ物っていうのはね、取りすぎない方がいいです。今スナック菓子とか、ね、カップ麺も全部揚げ麺でしょ。でパスタも大体油をたくさん使いますから、油料理前世の中で酸化から来る病気が増えたんです、ね、特にね、あのドーナツなんかも揚げ菓子でもらったらどうします？もらったら食べる。揚げ物はもらった人にあげる。安全対策ですね、はい、なので蒸し野菜ってどうですか？蒸すとすごく甘みとか旨み美味しくなりますよね。だから一番エネルギーが上がる食べ方が蒸し野菜。マクロバイオティックはどのような料理を基本としてるかっていうと、蒸し煮っていうのをするんですよ。野菜をね、例えば人参とかごぼうとかレンコンをちょっとね刻んで、ごま油をひいてね鍋にで入れて、少しの塩だけで蓋をして、その素材が持ってる水蒸気で蒸していくんです。蒸し煮をすると還元するんですよ、ね、蒸し煮っていうのは最高にこの蒸気を使って水素の力を使って煮ながらに還元するから、食べると血がサラサラになるんですよ。これが蒸し煮のね、やっぱり、まあ、効果だと思ってください。なしはさっき流行ってるのが重ね煮です。まあ鍋の中にね、陰性なものをした陽性な食べ物を上にして、ね、重ねてパラパラって上に塩を振って蓋をして、野菜の水分だけでね、蒸気で蒸していく煮方を重ね煮って言います。短時間で煮れるだけでなく、ものすごい還元エネルギーです。だから胃腸が弱いとか、がんとか病気の方はね、この重ね煮っていう形で煮物をしたり味噌汁作ったりすると、すごいこの病気改善効果が高いんです。で一番なんかマクロバイオティックでよく使うのが圧力鍋でしょ。玄米炊いた時にね、この重りを外すとすごい蒸気出ませんか？シューって強力なエネルギーなんです。だからなんか圧力鍋で炊くと酸化するからって言ってる人いるけど、蒸気がある限りは酸化はしないですね。蒸気っていうのはすごく大事な汚れを流すっていう働き、ものを再生する、ね、復活させる力が強いから、最近人気のお掃除道具、スチーム道具がありませんか？スチーマーで 油汚れ落とすみたいな、見たことない？通販でよく扱ってる。高温蒸気当てるとシューって汚れ落ちるでしょ。この原理を応用したのが、熱いお湯に、ね、浸して絞って当てた生姜シップとかこんにゃくシップの原理ね。あ、スチーム当てると火傷しますからね、間違ってもね。ナシは最近ね、なんていうかな、スチームアイロンって言って、服ねかけたままシューってこう蒸気かけるとシワが伸びるんです。ってことはお年寄りもシューってするとシワが伸びる可能性、やけどしないってことですよ。すいません嘘っぽかったですね。ってことはエステに行くとよく顔をむしませんか、こうやって蒸気で。これもやっぱり蒸気の力ね、若返り、血液をよく流して細胞の再生や修復を促す力がその蒸気にあるからです、うん、だから真理に使う、ね、食べ物の中には蒸して食べるものが多くて、一つはおこわね、小豆、ね、ご飯のおこわを真理で使う。もう一つは餅でしょ、米を蒸して炊きませんよね、もち米って蒸してで作るわけでしょ。だから上等祭とか神事、お正月、邪気を払うっていう目的で、ね、そういった餅を使うんです。人間食べると皮膚もきれいになって、これ餅肌って言います正解はい。ですからその原理原則っていうのがね、分かるってことがすごく大事ですね。じゃあね、最後に、大事な還元の方法もう一個教えて、ね、お話して終わりたいと思いますが、まあ今日ね、炭とか還元銃を使った、ね、還元のやり方も、ね、お話したし、うん、それからこういった蒸気、ね、を使った今ね、還元の方法も提案したわけですが、一番このね、早い酸化防止、まあ、何かっていうと、食べるってことはどういうことかっていうと、食物の例えばブドウ糖などの成分を、ね、燃焼です、燃焼させて、で、活力、ね、体温とか活動エネルギーに変換していく、エネルギーに変換する。で、このブドウ糖を酸素を使って燃焼しているのがミトコンドリアってとこですが、このね、エネルギーの作り方は酸化なんですね。食べるってことは体内で酸化反応が非常に強くなるってこと。だから食べれば食べるほど酸化するってことですね、皆さん。わかる？食べ過ぎ、飽食や過食状態になっていると体内ではどんどん酸化が進みます。で、夜の間食べずに寝るとね、夜の間空腹状態の時にサビ取りを腎臓とか肝臓が一生懸命してくれる。とか夜遅くに食べると一晩中酸化しますから、朝ね、ほんと蘇りができなくて疲れたな、だるいな、きついなって起きるしかない。夜はね、だいたい9時までに食べきってください。夜遅くには食べない。食べるときには動物性を控えてください。腸内で一番腐敗、酸化しやすいから。夜は発酵食品がじゃあいいってことになりますよね。じゃあこういった酸化っていうのがさっきの老化っていうのに結びつくってことが分かれば、これからはね、この反対を受けば皆さんは若返りができます。これを消食とか粗食とかね、一番簡単な方法は時々食事を抜くプチ断食です。食べないってことはそれ以上物が燃えないってことだから、特に断食をするってことはね、最大の還元なんですよ。サビ取り効果ね、若返り、何でしょう、解毒、再生、修復、洗浄、断食を時々ねすることで、非常にそれまで 溜めてきたサビがね一挙に抜けていくので、ぜひ時々ねちょっと錆びついたなと思ったら、ちょっと吹き出物とか空気症とか肌荒れとかね出てきたと思ったら、食べない、ね、状態で元に戻すことが簡単にできます。その時に何を飲みながら、ね、プチ断食をするといいかっていうと何でしょうか。そう、このシリカもいいですよ、もちろんあと言うと思ったんだけどねこれもいいです発酵食品の、私は玄米、甘酒、皮付きの玄米ってね、酸化しにくい、それを発酵したものはさらに還元力が上がる。私は、月のリズムで一番、月のリズムでも還元力が上がる日があっていつでしょうか。新月と満月は一月の中で最も還元力が高まる日です。その日に食べ過ぎるとね酸化していくからその日の夜、月のエネルギーがかかってくる夜に一食抜きね、新月と満月の夜でいいです。夜に甘酒を飲みながら、夜だけでいいから断食をするとね、甘酒断食をすると非常に若返り効果が高くなります。疲れた時もいいです。で、食べずに飲むってことが一番このねサビ取り効果が上がるので、宇宙のリズムの中で最もサビ取り効果の高い日があってね、これが新月、満月だから上限、下限、いい加減と、あ、すいませんこういった月の周期を使って時々還元する日を設ければ、ね、多少食べ過ぎたって大丈夫ですよ。食べ過ぎたなってもう日はね1食2食抜けば還元しますから、ね、だからメリハリっていうのが必要なように、ずっと粗食ばっかりでもね大変だし、ご馳走ばっかりでも疲れるから、時々ご馳走の日があって、普段は粗食で、でご馳走食べ過ぎたなと思った時にね、この一食抜き、プチ断食をすると、見る目の血管のサビがね取れ、血液の流れが非常に良くなってきます。だから自分でお薬とか使わなくともね、サビ取りができるのがやっぱり皆さんに知っておいていただきたい方法論でした。はい、それで、ね、実は酸素と炭素ね一番還元力の高い物質が何かってことをねちょっとだけお話します。この地球上で最も還元力の高いものは何かっていうと、実はケイ素ですね、シリカって言います。これがね地球上で最も還元力の高い物質です。あらゆるものを元の、状態に、正しい状態、健康状態を戻してくれるっていうね調整機能があり、日本って国は世界一この石英、ね、っていうこのケイ素の原料の石英が、まあ、多い国なんですね。まあこれ水晶の原料だけど、水晶もケイ素から作られてますね。なしは石英、ちなみに光ファイバーケーブルって何から作られてるかご存知ですか。光ファイバーケーブルって原料は石英ですね。ってことは石英、私は水晶は光を通すってことが分かります。脳の中にしっかりケイ素が溜まってくると、脳の光ファイバー化が起き、ね、宇宙から来る巨大エネルギー情報をダウンロードできるんです。今ダウンロードすると皆さんショートしますからねまず頭の回線の光ファイバー化がまず第一条件で、特にねこの消化体っていうここね眉間、ここにケイ素が最も集まってますね。これは宇宙からさまざまな情報をキャッチする、ね、アンテナ機能を持ってて、いろんな皆さんを生かそうとする、ね、情報が太陽を経由してたくさんやってくるわけだけど、光の情報を、まあ、なんていうかな、気づきとかインスピレーションとかひらめきとか想像力とに変換する装置ですね。ここにケイ素が足らないと、そういったね気づきとかひらめきが湧きにくくなるんです。宇宙情報がこうキャッチできにくくなるんですね。勘がいい人、 感受性が高いという人は消化体が非常に活性化しているんですが、まあ、チャネラダンという人はこれ活性化しているんだけど、その原料がケイ素です。松笠状をしています。そのケイ素の化合物を シリコンバレーっていうのがあって、このシリコンがないと記憶ができないんですね。コンピューターって記憶媒体です。この、ね、シリコンの発見によってスーパーコンピューターね、皆さんのパソコンとかが出来上がってるんですよ。これないと記憶ができないってことは、記憶力が悪いという人は何が足んないかというと、ケイ素が足りない。ケイ素を補えば、ね、認知症も、ね、記憶力の低下も学習障害も治って、素晴らしいスーパーコンピューター、脳のスーパーコンピューター化ができると私は、ね、思っています。ちなみにね、シリコンが結晶するときには松笠状に結晶します。これは消化体と同じってことですね。二酸化ケイ素が多いのが火山灰です。鹿児島火山灰がね、桜島多くて、その火山灰を実は壁材として使ってる会社があってね、これはシックハウスの予防なんですね。空気の浄化です。化学物質の吸着ですね。もっと有名なのがクレンザーの原料ね、二酸化ケイ素がこう入ってる。火山灰ですよ、火山灰。多分ね、放射性物質が増えれば増えるほど火山が爆発します。で、火山の噴煙の中のシリカが放射性物質を吸着し解毒するんですね。だからね、火山の爆発自体は地球のね、まあ、浄化とね捉えた方がいいかもしれない。 PM とかね、いろんな汚れた空気を浄化する力が火山の中の二酸化ケイ素っていう成分にあるんですよ。はい。で、このケイ素が強線ってところに多くて、でこの強線は人体の免疫全般を扱っています。その環境に適応できるかどうかという環境適応力ね、免疫力の正体は強線機能にかかってるんだけど、シリカが減るとね、強線が働きが鈍くなるんですよ。でこの実はシリカっていうのは、ケイ素っていうのは原子番号14番ですね。で実は炭素の原子番号は6番で、酸素の原子番号が8番ですね。8番で6と8を足すと14、ケイ素の番号になる。でも常温では原子転換ってできないんですよ。ところがここにね、水蒸気のマイナス水素イオンが入ると、実はね、まあ、熱することで蒸し焼きをするとケイ素に転換します。これが炭です。炭の浄化力はね、炭素でも酸素でもなくケイ素です。でも焼き締めることで、蒸し焼きっていう蒸気をね入れながら蒸し焼きにすることで、どうも一部の成分がケイ素に変わり、これが強力な洗浄力、浄化力を発揮すると思われます。これが黒焼きって言って、マクロバイオティックでよく用いるナスの黒焼きとかね、電子歯磨き、それから梅干しの黒焼き、ニンニクの黒焼きもいいですね、はい、髪の毛の黒焼きもあるそうですね。まあ、舐めたくないけど、だからそういったなかなか黒焼きとかで、食べにくいっていうケースが多い中で、このねシリカっていうのが登場したんです。これ2000度ぐらいで熱しないとその石英溶けないらしくて、しかもなんか吸収しにくいものを吸収しやすくしたっていうね、すごい商品だと思います。だからなかなかね、今日みたいな食事がなかなかできない人、外食ばっかりが多いって人は、食べるときにかけて食べるといいのかもしれない。忙しくてこういった発酵食品とか断食もしにくいわって時には、こういったものを使ってもいいです。はい。ちなみにね、ケイ素が多いのが米ぬかです。 玄米のね、ぬかの中にケイ素がすごく多いし、あとはケイ素が多いのが杉菜とかね、杉菜ね、タケノコも確かシリカが多かったと思います。はい、畜炭っていうのがあるぐらいだからシリカがすごく多いと思う。皆さんは食事でね、一方で体調管理をしながら時々ね、で足りない時にはこういったものを使ったらまあいいと思うんだけど、日々は食事の取り方で健康状態をぜひね作っていただければと思います。ということでね、時間が参りましたので私の話は終わりますが、何かご質問があればお答えします。どうぞ。
はい、はい、ホルミシス効果っていうのもありますよ。はい、そのは先生どんなふうにお考えなんですか。
はい、微弱な放射線っていうのは活性酸素が、ね、体内に出るので、それを打ち消すその SOD っていうかな、スカベンジャー物質がたくさん出ます。だから低刺激の放射線を与えることで免疫が活性化するという意味でホルミシスっていうね、低線量の、まあ、被曝っていうのはかえってねいいという意見がありますね。例えばラドン温泉とかラジウム温泉とか、そういった低レベルの1日が半減期の放射性物質はちょっと少しだけ刺激を与えることで活性酸素を打ち消す酵素が体内に出るんですね。その酵素が活性化することで若々しくなるっていう意味で、それはそれでいいかなって思います。悪いことはない。ベクレル自体ちょっとわからないけど、あまり高いとで問題があるかもしれませんね。まあ半減期の早い、ね、1日単位で半減するっていうものであればいいと思います。はい、あと大丈夫？時々閉まったと人がいますね、取りすぎてね。大丈夫と思いますよ。ただ玄米を取りすぎて若干こう閉まる人もいるので、それできればぶずき米にするとか麦ご飯って緩めるものにするとか、自分の体調を見ながら、全く玄米でなければいけないってことなくてぶずき米でもいいと思います。で、取ったぬかはぬか漬けにして還元してあげればね、玄米だけにこだわる必要ないです。ぶずいても全然 OK です。どうぞ。
玄米に肺が毒があるから、はいはい、少しそこはっていう方がいらっしゃるんですけど、先生の見解。
フィチン酸っていうものがあって、それが亜鉛とかカルシウムとかを抜いてしまうんじゃないかっていうね説があります。ただまあ夜こうね、トイレ水につけておけば8時間か10時間するとね、それが問題なくなる、無害化するっていう、ね、人もいて、まあそれはそれぞれだけど、まあマクロベディックのもう80年近い歴史の中で玄米食べて問題が起きたっていうケースはあまりないのでね、私はそれほど心配することはないのかな。それよりもどんな作り方をした玄米かという方が問題で、化学肥料とか用いてカドミウムが多い玄米もあるので、やっぱりその土壌っていうかな、作り方に問題が、ね、あるじゃないかと思います。もう肥料、物薬が一番いいわけだけど、動物性肥料もちょっと問題なの で、そういった作り方の方が大事かなっていう気がしますね。はい、はい、あといいですか。はい、チームありがとうございました、今日は。
ありがとうございました。韓国のお塩を、
はい、
毎日、
はい、
酸化防止のために飲んでる方がいらっしゃったんですね、
はい、
毎朝、
はい、
でちょっと好きかなと思ったんですが、その点いかがでしょうか。
塩を飲むものじゃなくて使うものであってね、料理とかに飲むとかえって腎臓を痛めたりするから、無機質のものって吸収できないんですね。だからあくまで有機物、例えば味噌汁とか梅干しとか、例えば梅しょうばんちに少し出るとかするとアミノ酸と出会うと吸収できるんだけど、単独だとね、無機質は吸収できずに全部出ちゃうもん、腎臓に詰まっておしっこ出てしまうので、味噌汁に少し入れるとかで、発酵食品と合わせて使うっていう取り方が本当はベストであって、あまり、ね、直接取り込むもんじゃないかなって思いますね。取りすぎるとかえって腎臓を痛めたりっていう問題があるかもしれません。はい、
10年ほど飲まれているようで、
はは
10年ほど飲まれているようで、
は
体調がものすごく悪いそうなんですね。
じゃあちょっとやめた方がいいかもしれない。味噌汁に少し入れるぐらいがね、なんかいいような気がします。はい、何事も過ぎたるは及ばざる今年っていうことわざがあるように、やりすぎるとねマイナス効果もあります。はい、大丈夫、どうぞ。
一断食をするときに、はい、アルコールの成分をもし取りたくなかったら、あの玄米甘酒の代わりに何を取ったらいいです
か？あ、甘酒はアルコールないんです。あ、酒って書いてるけどアルコールゼロです。麹、ね、で発酵したものだけでアルコール発酵してないから、甘酒って書いてるけど全くないです。ただ酒粕はありますよ。酒粕甘酒は問題だけど、我々が勧めてるのは麹で発酵した甘酒でアルコール分ゼロだから、赤ちゃんでもお年寄りでも大丈夫です。はい、自分で作り方は、私の今日持ってきた玄米甘酒ダイエットに4種類の作り方が載ってますが、なかなかね作るのが大変という人は自然食品店、今日日野本さんいらっしゃってるので、そちらに出来合いのレトルトの甘酒もねありますから、ぜひお買い求めいただければと思います。どうぞ。私もあまり推奨しませんけどね、そういうものをね。はい、すいません。まあまあ、私も取ったわけじゃないんで何とも言えないんですけど、やっぱりそうミネラルっていうものは吸収が悪いので、必ずアミノ酸とかと一緒と取る必要がありますね。有機酸、クエン酸、アミノ酸、多分こちらの売ってる商品はそういった吸収力を良くする作り方をしてるって私聞いてるので、やっぱり作ったわけじゃないから、ちょっとね製造元のねこちらの会社さんに聞いていただく方がいいかもしれません。はい、多分味噌汁とか梅しょうばん茶に入れるとね、アミノ酸と合体するから吸収力抜群になると思うので、そういう取り方がいいかなって思うんですね。じゃあそれで問題ないと思うんですけどね、無機質はね有機質と一緒に取らないと吸収できないんですよ。はい、その点だけ踏まえれば大丈夫じゃないかなって思います。あといいですか。じゃあちょっと時間がちょっとねオーバーしてしまって申し訳なかったですが、私の話はねこれで終わりたいと思います。本当に忙しい中ね来ていただいた皆さんに本当に感謝です。またいつかお会いできる日を楽しみにしています。どうもありがとうございました。